いたします。本日の聖書箇所はローマ人への手紙9章1節から33節、新約聖書ローマ人への手紙9章1節から33節です。お読みいたします。私はキリストにあって真実を言い、偽りを言いません。次のことは私の両親も聖霊によって証ししています。私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。もしできることなら、私の同胞、肉による同国人のために、この私がキリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願いたいのです。彼らはイスラエル人です。ことされることも、栄光も、契約も、律法を与えることも、与えられることも、礼拝も、約束も彼らのものです。父祖たちも彼らのものです。また、キリストも人としては彼らから出られたのです。このキリストは万物の上にあり、とこしえに褒めたたえられる神です。アーメン。しかし神の言葉が無効になったわけではありません。なぜなら、イスラエルから出る者が皆イスラエルなのではなく、アブラハムから出たからといって、すべてが子供なのではなく、イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれるものだからです。すなわち肉の子供がそのまま神の子供ではなく、約束の子供が子孫とみなされるのです。約束の御言葉はこうです。私は来年の今頃来ます。そして、サラは男の子を産みます。このことだけでなく、私の父イサク一人によって身ごもったリベカのこともあります。その子供たちはまだ生まれておらず、善も悪も行わないうちに、神の選びの計画の確かさが行いにはよらず、召してくださる方によるようにと、兄は弟に仕えると彼女に告げられたのです。私はヤコブを愛し、エサを憎んだと書いてある通りです。それではどういうことになりますか。神に不正があるのですか。絶対にそんなことはありません。神はモーセに、私は自分の憐れむものを憐れみ、自分の慈しむものを慈しむと言われました。したがってことは、人間の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。聖書はパロに、私があなたを立てたのは、あなたにおいて私の力を示し、私の名を全世界に告げ知らせるためであると言っています。こういうわけで、神は人を御心のままに憐れみ、また御心のままに頑なにされるの。すると私はこう言うでしょう。それなのになぜ神は人を責めるのですか。誰が神のご計画に逆らうことができましょう。しかし人よ、神に言い逆らうあなたは一体何ですか。形づけられたものが形づくったものに対して、あなたはなぜ私をこのようなものにしたのですかと言えるのでしょうか。陶器を作るものは、同じ土の塊から、たっといことに用いる器でも、またつまらないことに用いる器でも作る権利を持っていないのでしょうか。ですがもし神が怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられる、その滅ぼされるべき怒りの器を豊かな寛容を持って忍耐してくださったとしたらどうでしょうか。それも神が栄光のためにあらかじめ用意しておられた憐れみの器に対して、その豊かな栄光を知らせてくださるためになのです。神はこの憐れみの器として私たちをユダヤ人の中からだけではなく、異邦人の中から召してくださったのです。それはホセア書でも言っておられる通りです。私は我が民でないものを我が民と呼び、愛さなかったものを愛するものと呼ぶ。あなた方は私の民ではないと、私が言ったその場所で彼らは生ける神の子供と呼ばれる。またイスラエルについてはイザヤがこう呼んでいます。こう叫んでいます。たとえイスラエルの子供たちの数は海辺の砂のようであって、救われるのは残されたものである。主は 御言葉を完全にしかも敏速に地上に成し遂げられ、またイザヤがこう予言した通りです。もし万軍の主が私たちに子孫を残さなかったら、私はソドムのようになり、ゴモラと同じものとされたであろう。ではどういうことになりますか。義を追い求めなかった異邦人は義を得ました。すなわち信仰による義です。しかしイスラエルは義の律法を追い求めながら、その律法に到達しませんでした。なぜでしょうか。信仰によって追い求めることをしないで、行いによるかのように追い求めたからです。彼らはつまずきの石につまずいたのです。それはこう書かれている通りです。見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く。彼に信頼する者は失望されることがない。以上です。
皆さんおはようございます。もう久しぶりですね。まあ、4ヶ月近くに日本語を全然話したことはありません。ですから今日何が口から出てくるか私は心配していますが、一緒に頑張っていきましょう。まあ、6月には私はボートを買ったと教会に、まあ、アナウンスしました。してある人の答えは、やっぱりこれからセーリングの話が増えるだろうということです。その通りです。実は 6月の、まあ、末に、買った船はアナコーディスに置いてありました。ですからある日曜日の午後、マイクとリエンが私とロイスをアナコーディスまで送ってくれて、そして彼らは、まあ、シアトルに帰りました。次の日朝早くアナコーディスを出てシアトルまでボートを運ぶボートを、ボートに乗ってシアトルに来ました。そしてそのアナコーディスからシアトルまでの旅は3つの部分がありました。一番最初のはアナコーディスから、まあまあ、ちょうど日の出の時、アナコーディスを出てサンワン諸島を取って、とっても綺麗でした。まあ、クジラがボートのすぐ近くに上がってきて、白頭ワシがボートの上を、まあ、飛んで、とってもきれいな部分でした。そしてその次は、ワンデフューカの海峡を通らなければなりませんでした。それは美しいところではありませんでした。恐ろしいところでした。まあ、実は、まあ、荒海でした。もう波が高くて、あちこちからの方向から来て、ボートがもう倒れ、沈みそう。まあ、そこまでじゃないんですが、恐ろしかったんです。そしてやっとそのワンデフューカ海峡を取ってからピュージェット湾に入りました。そしてまあそのところから、シアトルまでは、まあ、かなり慣れていました。ウィッビーアイランドとかエッドモンズの、まあ、フェリーとかいろんな慣れているところを取ってシアトルに無事に着きました。ある意味ではローマ人への手紙はそのようです。三つの部分があります。一番最初の部分は一章から八章までで、そのところにはいろんな素晴らしいきれいなところがあります。例えば、まあ、 神様の私たち罪人に対する恵み、信仰による義と認められること、聖霊なる神様が私たちの中にとどまってくださること、そして将来の、まあ、罪のない状態に対する約束があります。しかし8章が終わってからちょっと取りにくいところがあります。それはローマ人への手紙の9章、10章、11章です。そしてそれを取ってから、まあ、最後のところはみんなが慣れている応用のこと。普通はパウロは手紙を書くときは、まあ、教義を先に書いて、そして教義のことが終わってからどういうふうに日常の生活にクリスチャンたちが、まあ、そういうことを当てはめるかということを説明します。応用のこと、 Doctrine Application、 エペソビトへの手紙、コロサイ人の手紙、テサロニカ人の手紙、みんなそうです。しかしローマ人への手紙はちょっとおかしいです。その間には全然、まあ、ある意味では関係ないことが書いてあります。なぜそういうことがあるかといって、先にローマの教会のことをちょっと理解させていただきたいと思います。使徒行伝を読むとき、誰かがローマに行って福音を述べ伝えたことが書いてありますか？パウロはローマに行きましたか？書いたことはありません。ペトロはローマに行きましたか？そうでもない。なんでそのローマの教会が始まったでしょうか？ある聖書学者の意見によると、ローマに住んでいるユダヤ人がペンテコストの時、エルサレムまで行きました。そしてそこでペテロはイエス様について話して福音を述べ伝えました。そしてたくさんのユダヤ人がそこでイエス様を信じるようになりました。そして使徒行伝の2章によると、そのユダヤ人の一部分はローマから来たと書いてあります。だからもしかするとその信じたローマに住んでいるユダヤ人がうちに戻って教会を始めたと、まあ、思われています。ですから最初のうちはローマの教会はユダヤ人の教会が中心になって、まあ、教会になりました。しかし、ローマ人の手紙は旧約聖書のどこにありますか？最初の方ですか？後ろの方ですか？最初の方ですね。あ、新約聖書には書物はいくつありますか？旧約聖書わかりますか？旧約聖書は39。英語で OLD でしょ？ Old Testament。OLD。TESTAMENT。3と9。39。そして新約聖書は 3×9 は27。新約聖書は27の書も。しかし日本語はあまりうまくいかないんですね。ですから英語も少しそこだけ覚えておいてください。新約聖書の、まあ、一番最初の5つの書物、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、使徒行伝、それは共通点があるでしょ。それは何でしょうか？すべてが歴史的なことなんですね。イエス様の、まあ、命、 そして教会の、始まりから、パオロが、刑務所に入れられるまでの歴史です。そして一番最後の新約聖書の書物は何ですか？ Revelation、 黙示録、将来に対する予言のこと。そしてその残りの部分は何でしょうか？手紙ですね。教会または教会のリーダーたちへの手紙。その手紙の部分が2つに分かれています。一番最初は異邦人に対するの教会、そして後ろの方、残りの半分はユダヤ人に対する、ユダヤ人が中心になる教会、ヘブル人への手紙から、ジュードまで、ユダヤ人の向きの 教会の手紙。ローマ人への手紙はどちらの半分ですか？ユダヤ人の部分ですか？異邦人の部分ですか？異邦人ですね。一番最初にはユダヤ人が中心になりましたが、BC の49年にはクラウデオという、Emperor、皇帝、が、全てのユダヤ人をローマから追い出しました。ですから急にそのユダヤ人が中心になったローマの教会が異邦人の教会になりました。そして しばらくの間、異邦人が、だけの教会で、クラウデオが死んでからユダヤ人が戻ってきましたが、その時からローマの教会は、メインが異邦人でした。そしてパウロはローマ人への手紙を書いた時、一章から八章まではユダヤ人の律法は足りないということが何回も、義と認められるのに、律法は、足りない、できないということ。律法はやっぱりユダヤ人のものです。ですからその教会の異邦人がユダヤ人を見たら、あ、神様の失敗、神様の間違いということを考えないように、パウロはしばらくの間、9章、10章、11章、ユダヤ人が神様の、あがないのプランの中にはどういう部分、どういう役を果たしているかということを説明しています。ユダヤ人は捨てるものではありません。先ほどまで私はサバティカルに、入っていましたが、一つの目的は、私たちはちょっと、古い山小屋がありますが、階段、ちょっと急な階段がありますが、階段にはなんて手すり、ハンドレールがありませんでした。そしてちょっと山小屋風の手すりが欲しかったんですから、いつもロイスと一緒にハイキングに行った時、細長い倒れた木か枝を探していました。そして一回、何か見つけて家まで運んで帰りました。そして枝を切って皮を取って、ちょっと変なことでしたが、その枝と皮を取ってから、その木が急に曲がってしまいました。ですから使えなくなりました。ですからそれを切って薪ストーブに入れてちょっと暖かくなりました。 思う通りじゃないものはやっぱり捨ててしまいました。ユダヤ人が、あ、ごめんなさい、異邦人がユダヤ人のことをそういうふうに考えてしまいました。神様の目的はユダヤ人を使ってユダヤ人を通して恵みを表したかったんですが、なかなかうまくいきませんでした。ですから神様は一時的にそのユダヤ人を取っておいて、その代わりに教会を通して恵みをこの世の人々に表すようになりました。しかし神様はユダヤ人を捨ててしまいませんでした。ただ棚に置いておきました。教会の時代が終わってから神様は再びにユダヤ人を棚から取って、ユダヤ人を通して彼の義と力を表すようになるということを約束しました。ですからしばらくの間、そのユダヤ人の、まあ、贖いのプランの中の役を考えてみましょう。4節と5節には神様は、まあ、ユダヤ人を中心となさらなくてもまだ祝福があるということを表しました。そしてたくさんの、まあ、祝福を表したんですが、高騰されること、ユダヤ人は、まあ、アドプションを受けました。まあ、高騰されることについては、もう名前が与えられて、家族も与えられて、まあ、将来のインヘリタンスもあります。そして次は栄光。まあ、神様の栄光はイスラエルにありました。神様は、まあ、しばらくの間この地上に暮らしてくださいました。住んでいました。そして神様の住所はイスラエルにありました。幕屋と神殿は神様ご自身が住んでいたところでした。契約もありました。この世のすべての国には神様は一つの国だけと契約を作りました。アブラハムの契約、モーセの契約、ダビデの契約はみんなユダヤ人との契約でした。そしてユダヤ人は律法を受けました。立法は神様はどれほど義のある方かということを表した書物で、イスラエル人はそういうことを受けました。礼拝もありました。もし神様を礼拝しようと思ったら、昔はイスラエルまで行かなければなりませんでした。ユダヤ人は自分の裏庭にありました。から近くに神様を礼拝することができました。約束もありました。将来に対する希望がありました。先祖もありました。私の家族のことですが、私は、まあ、もちろん父と母のことをかなり親しいですが、まあ祖父、祖母、じいさん、ばあさんのこと、祖父、祖母、はい、もう私は生まれた時、一人しか残っていませんでした。おじいさん、祖父はかなり年寄りで、ほとんど知りませんでした。ひいおじいさん、ひいおばあさんのこと、全然わかりません。皆さんはどうですか？どこまで、まあ、自分の家族のこと詳しいでしょうか？ 2 世帯？ 3 世帯？ そのぐらいでしょ。ユダヤ人はずっと昔から最初の先祖アブラハム、イサク、ヤコブ、まあ12の部族のこと、最初まで詳しかったです。そして、まあ、イエス様はイスラエル人を通してこの地上に現れました。イエス・キリストはすべての人間よりもかなり、まあ、はるかにすごい方で、まあ、なぜかというと、このキリストは万物の上にあり、とこしえに褒めたたえられる神ですと書いてあります。ですから神様はイスラエルを中心と、まあ、使っていなくても続けて、まあ、祝福がたくさんあります。皆さんはどうですか？時々自分の人生にも神様が間違いを起こしたと考えませんか？その時、まあ、私たちは、まあ、中心になったのは私たちの問題。しかしそれとともにたくさんの祝福があります。ですから神様の祝福も忘れないように気をつけてください。普通私たちは間違いだと考えたら、私たちの思う通りにいかないから何か間違いがあると考えるでしょう。しかしもしかすると私たちの想像していることの方には間違いがあるかもしれません。神様は私たちの思う通り、神様がこの世の考え方の通りにはしません。ですから次のところには、まあ、神様がイスラエルへの霊のことを表しました。書いてあります。普通は、まあ、私たちはこういうことが正しい、これ以外は正しくないと考えます。しかし神様はよく逆に働くんですね。パウロは2つの旧約聖書の例を通して、こういうことを説明しました。最初はアブラハムの子供たちのこと。普通私たちは長男の方がやっぱり、まあ、偉いとき、選ばれたと考えるんですね。この世の人々はそういうふうに考えます。しかし神様はそういうふうに考えません。アブラハムの場合は一番最初に生まれた子供、男の人は誰でしたか？イシュマエル。イシュマエルは長男でですが、イシュマエルは神様の契約の約束を受けましたか？そうではありませんでした。次男のイサクが。ですから神様は思う通りには働きません。イサクの場合もありますが、12節には、まあ、イサクと妻のレベカは双子が生まれました。しかし一人だけが契約の約束を受けました。それは長男でしたか？イサーとかヤコブ、どっちでしょうか？次男の方。ですから神様は私たちの考えている通りにはよく反対のことをなさいます。13章はちょっと難しい、まあ、ところなんですが、 13節のスライドありますか？そうですね。あ、それは、そう。私はヤコブを愛し、イサを憎んだと書いてあります。今までは、まあ、神様は子供が生まれる前に選んだ。まあ、例えば、イシュマエルとイサクの場合は、一番最初から神様が2番目、サラの息子を選んだと書いてあります。そして、ヤコブとイサをの場合は、神様は前からヤコブを選んだ。そして13節を見ると、ヤコブを愛し、イサを憎んだ。神様は本当にイサが生まれる前に、そのまだ生まれていない子供を憎んでるでしょうか？そうではないと思います。なぜかというと、そういう聖書箇所はマラキ書に書いてあります。マラキ書の一章二節にはそういうふうに書いてあります。私はヤコブを愛し、イサを憎んだ。しかし、そのマラキのコンテクストを見ると、ヤコブとイサの個人のことということよりも、彼らから出てきた国のこと、すなわちイスラエルとエドムのことを書いてあります。そして神様は、まあ本当にエドムを憎んだ、ユダヤ人の韻文、ポエトリーのことはよく、ものを比べるんですね。神言を読むときはよく、まあ、二つのことを比べて否定するんです。この場合は神様はどれほどイスラエルと、まあ、ヤコブの子孫イスラエルをどれほど愛しているか、敵のエドムと否定しました、比べました。ですから、まあ、エドムと比べるとイスラエルをだいぶ愛したということを、まあ、表していると思います。神様はそういうふうに働きます。しかしイシュマエルやイサ、まあ、選ばれていなくても彼らも神様の憐れみ深い面倒を受けて、神様の祝福も受けました。しかし、ヤコブ、イサク、彼らの心の方は神様に、まあ、近づきましたから、神様はいつも近づいている心に、まあ、近づいてくださいます。私たちは神様は間違いを起こしたと考えるとき、私たちの心は神様に、まあ、傾いていないと思います。それは一番最後のところ、まあのことになりますが、14節から、まあ、人は神様は、まあ、勝手に選ぶということを考えると、神様は何でそういうことができるかと人間が答えます。ですから 4節から、パウロは神様の主権ソーヴレンティのことを表します。イスラエルに対する主権、すべてのことにところに対する主権、まあ、パウロはもう一度、まあ、出エジプト記のことを、まあ、15節に書きましたが、神様は、まあ、心のまま、ごめんなさい、 私は、自分の憐れむものを憐れみ、自分の慈しむものに慈しむと言われました。神様は誰を愛するかということを自分で決める、権利があります。で、17節には、パロについてのことが書いてあるんですが、神様はパロに、私があなたを立てたのはあなたにおいて私の力を示し、私の名を全世界に告げ知らせるためであると言いました。神様はパロを立てて、パロを通して、自分の力を表しました。聖書には神様はパロの心を高く、固いものに、させました。しかしパロのことを考えてみたら、エジプトに対する災害がいくつありましたか？10。神様がパロの心を固くさせたのは6回目から。ですから1から5まではパロが自分の心を固くしました。ですから6回目からは神様のパロの行きたい方向に行かせました。しかし私たちの心が神様に対して柔らかいものだったら、神様は私たちを受けてくださいます。次は19節には、その時を作る人についての話なんですが、時を作ったことはありますか？私は、小さい時、小学生の時何か作ろうとしましたが、全然うまくいきませんでした。ですから、何か父と母のためにコップを作りましたが、あまりいいものではありませんでした。あげたんですが、すぐ捨ててしまいました。そういう程度のものでした。しかし、実はあまりあげたくありませんでした。恥ずかしかったから。できれば、できたら自分で捨ててしまいます。普通は自分の作ったものだから、使おうか捨てるか、どういうふうに使おうか決める権利があるでしょう。それと同じように神様が私たちに対してそういうふうに、そういうような権利もあります。神様は創造主だからです。しかし私たちは不公平 unfair か公平と考えると、実はそういうことを通して神様はご自分の恵みを表します。移動しなくても大丈夫ですが、神様を生まれた時から今日までは言うことを守って従った人、手を挙げてください。一人もいない。ですから、私たちすべての人は神様の怒り、神様の裁判を受けるはずですね。ですから神様が私たちに罰を与えたら、それは公平ですか、不公平ですか？公平ですね。ですから神様が、例えば全ての罪人がこのところにあります。 して神様が、50% ぐらい人を選んで罰を受けないところに移動させたら、それは公平ですか、不公平ですか？それは公平です。公平、まあそれは公平よりそれは恵み、一部分をレスキューしたら全ての残っている人は、それは不公平ですか？そうではないんですね。みんなが罪を犯しましたからです。しかしレスキューさせていただきたい人、神様がレスキューしてくださいます。神様がそういう人たちを救うと決めてイエス様をこの地上に送ってくださいました。しかし信じていない人はに対しては不公平ではありません。パウロは22節から24節までにはそういうことを書きました。そして残りの9章のところはイザヤ書とホセア書の、まあそういうことに対する御言葉、そういうことを説明する予言の言葉なんです。ですからそういうことはずっと旧約聖書からそういうふうに書いてあります。神様は間違いを起こしていません。しかし私たちは時々そういうふうに考えるんですね。仕事がうまくいかなければ、ああやっぱり神様が間違いを起こした、それとも自分の、まあ私たちにとっては隣に住んでいる人たち、まあだいぶ前にマリファナを作った、まあ、農業がありました。それはまああまりうるさくはありませんでしたが、匂いはとても大変でした。そして次の人はガレージのバンドがありました。まあそれは真夜中うるさかったです。今はやっと静かな人が隣に住んでいますが、真夜中はぐっすり眠ることができます。感謝です。しかしその前の人、そして前の前の人、神様本当にそのつもりですか？それは御心ですか？間違いを知っていませんか？という考えが頭の中に入ってきました。時々そういうふうに考えるんですね。もしかすると自分の結婚のこと、本当に結婚した、あうちの場合じゃないんですが、あ私の場合じゃないんですが、ロイスはそうかもしれないんですが、結婚相手は結婚してからだいぶ変わった、本当に神様間違いしてませんか？それとも自分の子供、自分の子供に対する夢を見て希望を持って希望通りに行きません。神様間違っていませんか？その疑問が自分の頭の中に入ったら、今日の3つの部分を覚えてください。うまくいっていなくても神様の祝福がたっぷりあります。その祝福を忘れないでください。そしてまあ間違っていると思う理由は、私たちの思う通りにいっていないからでしょう。しかし神様のなさっている霊を、御言葉を見て、神様はどういうふうに働くか、神様は本当に私たちの苦労としてもいいことが作ることができます。それを忘れてはいけません。 そして一番最後には神様は主権の権利を持っています。彼は好きな通りできることなさることができます。しかし神様は最後に素晴らしい約束を与えてくださいます。ですから私たちのこの地上を通っている道がいくら辛くても、天国には入ってから全てが素晴らしいということを忘れないでください。お祈りしましょう。天の父なる神様、本当に私たちに対するご計画をありがとうございます。素晴らしいことを、喜んで感謝しますが、辛いこともありがとうございます。辛い道を通るときでさえ神様のご臨在が近く感じます。ありがとうございます。でとうとういいことになる経験がありますが、これからその辛い道を通るとき、私たちがそれを忘れないように助けてください。で自信を持って道がいくら暗くても神様と共に喜びながら歩むことができますようにお祈りいたします。今私たち教会を通して神様がこの世の中で働いていますが、ありがとうございます。私たちが与えられたミッションを忘れないように力を与えてください。そして十分に神様の栄光をこの地上に表すことができますようにお祈りいたします。主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。